イニシエに習う、
イニシエに遊ぶ、
表サウンドコピー塾 in 東京。
川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
お願いします。
おい、
つい先日、私の更新講座というのがありまして、毎年、11月、12月にあるんですよね、何をするかというと、表参道コピー塾、私2013年の3月1日に出会っているんですね、生徒として入って、そこから弟子入りを志願して認定いただいて、その認定講師としての、活動の報告と、来年に向けて、先生からのご指南いただいたりするような大事な
改まる
ってことだね、改まるってことね、先日迎えまして、その時のね、お話をちょっとしてみようかなと思ってるんですね、2020年っていうのは皆さんそうですけど、お家で、自粛するような時間がすごく多かった
しましたね、
で、それで着物のことを多くしているので、その話をしたんですけど、じゃあ自粛だからといって着物を着る機会が減ったかというと、逆に余計着物をもっと着ましたね、なぜかというと、オンラインでズームっていうのを4月から始めたんですけれども、自分のズームの時にお家で着物を着ようと決めたので、着る回数が増えるし、他の方のズームに参加する時も着物で参加したんですよ、そうすると四角い枠が並ぶじゃない、ズームって窓がね、そうすると着物って絵文があって、着物の色があって、形が明らかに洋服とは違うわけだから、整うんですよ、その窓の中が結構、私的にはね、そういう1年だったっていうご報告をして、でそれによって見てくださった人が、あの人いつも着物着てはるし、すごいなんか着物のプロフェッショナルやみたいな感じで思ってくれてはる人がご質問くださったりとか、興味あるんですけど、どんなことから始めたらいいんですかっていう個別メッセージいただいたりとか、
そこをね、一つ大きなポイントだと思うんですよ、
はい、
同じように着物を着てる人たちはたくさんいますよね、
はい、
でその人にちょっと聞いてみようかとアクションしていただける人とスルーっていう状況とあるじゃないですか、で道江さんの場合はその前者で何か聞いてみようかっていう人だったわけで、
そうですよね、
それは着物の着方っていうのも一つあるのね、身だしなみたしなみっていうのは当然あるんだけども、自分だけを見て自分の中で完結させて着物を着ているっていうのと、相手を意識してその場とか相手とか環境とか空気感というようなものを醸し出すことまで考えた上での着物があれば、私はこうなんです、あんなんですって言わなくても、向こうから、あ、この人は着物に詳しいんだとか、着物とすごく、密接に何か関わってる人なんだということを察して連絡してくださるってことにつながりやすいよね。講師としてはとっても大事なことですよね。
はい、例えば表情筋の講座であっても、その人たちにお伝えしたいことは、表情筋のエクササイズだけじゃなくて、そこにまつわるものとか、顔の筋肉との間にどんなものが動けば綺麗に見えるのかっていうこともお伝えしたいので、最近であれば着物を着てズームで講師をした時に、帯留めを正倉院の宝物の琵琶に使われている文様の帯留めをしたんですね、でその時にその正倉院の話をしたり、今ご縁のある方って奈良の方が多くって、すごく喜んでもらえるし、そこからご縁も広がるしっていう風に前振りの時にしたりするので、それぞれ皆さんの中にはこれまでの経験とか知識とか学びっていうのが、宝物がもうすでにいっぱいあるっていうこと、その宝物をやっぱり外に出して、正倉院曝涼っていう季語もあるじゃないですか、風を当てたりする、宝物あってもそれを虫干ししたりとかしないといけないし、そういう季節のことも知ってて、意味も知ってて、で自分の宝物を出すべき時にいつでも差し出せる状態にしておくってことはすごい大事で、それは顔の筋肉で言うと、こうこうこういうことを整えておくことだよみたいなことを言ってるから、その正倉院の帯留めにはそういう話の発火点みたいなものがそこにあるわけですよ。講座に来てない人でも雰囲気映ってる感じは、私好みやわとか思った人が七五三の相談してきはったりとか、そういうのが伝わっていってるのであれば嬉しいなと思います。
コミュニケーションツールとしての着物、そこに下調べ準備をするというルールを設定して、道江さんというロールがあって、その3つが重なって、着物と相手の方との問い合わせ、確認っていうのが生まれてくる、いい流れじゃないですか。
いい流れなんですよ、うん、でその時ね、うん、参加してくださる方ね、名古屋の方でゆきさんという人ね、うん、いつもね立派な床の間の前に座って、うん、ズームに参加さんのよ、うん、ゆきさん着物ってご興味おありって聞いたら、もうずっと着たいとかいつか私もと思いながら、うん、なんか全然敷居も高くて、でも道江先生の講座に来てていつも見てたら毎回お着物やしすごい興味ありますって言って、うん、ズームに映る時でも浴衣やった簡単やから浴衣着てね、ここに参加してはったらね、
うん
うん、そう見た人がね、わなんかあの人雰囲気ある人やなとか、うん、なんか趣あんなってきっと思うはるやろし、その立派なところまの時にその季節になったら、それ10月ぐらいやったかな、ススキがね、うん、すっと一本あったらね、うんね、また違うしねって言ったら、うわー素敵、私そういうのやってみたいとかって言われて、なんかその後もいろいろやり取りがあったんですよ、うんうん、表情筋のじゃあここの筋肉がこうだからっていうよりも、うん、顔がほころぶし、うん、何とも言えない表情になりはるわけでしょ、
うん、
で一瞬で顔色も良くなるし、うん、顔もツヤツヤしてくるし、
うん、
あんまり体操その日はたくさんできひんかってんけど、
うん、
なんかちょっと小顔になったん違うかなっていう他の誰もが、うんうん、ゆきさんすごい顔変わったとかって言ってくれてるから、
うん、
それは私の仕事やと思ってるんでしょ、うん、それをしたいことなんですよ。
表情筋の先生はたくさんいて、
はい、
同じような方法、まあ、筋肉の構造からして、まあでねはいはい、でここはこう動かす、ここは動かないところです、うんうん、っていうことで筋肉にこう動きなさいと指令することで動かすっていうことをね、
うん、
そういう訓練をするのが表情筋講座っていうのは一般的なものなんだけど、
はい、
意識の指令ではなくて、
はい、
その心が豊かになる、こう満たされるところで全身からね、あなたの筋肉はこう動くしかないでしょうと。
ああそうですよね、うん、ああなるほどね、
そう、うん、だからこう、うん、無理やり作った笑顔じゃなくて、
うん、
こうにじみ出てくるもの、醸し出されるものだから、そっちの方がなんか楽しそうだね。
楽しいと思う、うん、で何とも言えないあの表情してくれはってね、
うん、
で私も先生のところの京都人ごっこ着物美人の密かな楽しみっていうので、うん、DVD を見てたから、
うん、
そこの中に出てくるんですけど、時は高子さんがお茶席に、ね、行ってね、
うん、
でそこに床の間にススキがあって、
うん、
鷹の葉ススキと砂って言わはったから、うん、それが残ってたんやろね、
う
ん、だからその人に多分そこにススキがあってね、あなたがね着物でも着てたら、うん、そりゃいいよって言ったんやと思うね。
その辺の話は次にとつないでいきましょうか。
そう、私それ言いたかったんやね、
考えたらね、
はい、わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。